77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、今日は1月24日ですね。はい、皆さんいかがですか。風邪とかひいてないですか。はい、まあ、1月とはいえ、なんか今年の冬って気温がおかしいですよね。なんか暖かかったりとかして、ね、なんかまあこういう時こそ、ね、体調壊しやすいよとかいうのもあるのかもしれないですけど、まあまあ、人間だけじゃなくて農作物にも影響ありますね。まあ、やっぱり あんまり寒すぎると良くないんですけど、まあ、やっぱり冬は冬で寒くないと、例えば、まあ、冬野菜とかですね、まあ、そういうのの、生育、まあ、なかなか難しかったりもしますね。はい。で、まあ、もちろん人間もですね、人間、まあ、風邪とかですね、まあ、そういう、まあ、気温の変化で体調を崩したりする方もいますもんね。はい。まあ、皆さんはどうでしょうか。はい、私はですね、風邪、基本引かないですね。はい、なんでかわからないんですけど、なんか風邪で学校を休んだ記憶がないですね。まあ、小学校ぐらいの時はあるんですけど、その後ずっと風邪で休んだことなくて、風邪で仕事休んだこともないですね。はい、なんでかわからないですけど、まあ代謝がいいんですかね。はい、まあ今日はそういうわけでですね、はい、今日のテーマはこちらです。スパイスですね。
農家バーなやのなやラジオ。
まあ、スパイス、ね、代謝が良くなりますよとか、ね、体温めますよとか、まあ、いろいろありますし、まあ、スパイスにも本当にいろんな種類があるんですけど、まあ、今日は、まあ、そのスパイスの、まあ、どれか一つとかではなくて、まあ、全般的なお話をですね、まあ、していきたいかなと思っています。はい。まあ、でも、そもそもですね、もうスパイス、まあ、香辛料なんですけど、で、何なのっていうことですよね。結構、まあ、皆さん、唐辛子とか、まあ、ブラックペッパーとか、まあ、いろいろ、まあ、あとはコリアンダーとかですね、まあ、そういうのを想像すると思うんですけど、まあ、スパイスってそもそも何なのっていうと、これ、もともとですね、弱い毒素や、あと動物とかがこう嫌がる匂いや味を出すように進化したものですね。まあ、植物、まあ、いろんな進化する、したんですけど、まあ、そのうちのいくつかは、そんな風に、食べられないために、動物たちに食べられないために、まあ、こういった、工夫を一工夫して進化したのが いろいろいて、まあ、それがスパイスなんですね。はい。まあ、唐辛子とか、胡椒とか、まさにそうですよね。はい。まあ、まあ、スパイスはですね、まあ、こう思うわけですよ。よし、まあ、これで弱い毒素をね、身につけたから虫とか動物に食べられなくて済むぞって、しめしめって思うわけですね。はい。で、ね、誰にも邪魔されることなく、気兼ねなく繁殖するぞって思うわけなんですよ。はい。まあ、そんな中ですね、まあ、確かに虫とかには食べられないですし、まあ、動物もですね、まあ、唐辛子とか食べるのを嫌ってね、避けるんですけど、まあ、そんな中に、まあ、ある動物がですね、ちょっと変わったリアクションするんですね。はい。その動物はこういうんですよね。あ、これ逆に美味しいかもなって。あ、スパイス美味しい、これ食べてみたら癖になるぞって、ね、ちょっと辛いけどよし、これどんどん食べようって、で食べきれない分は持って帰ろうっていう、まあ、そんな動物がいるわけですね。はい。まあ、どんな動物かって、はい、これも皆さんご存知ですね。これ人間ですね。はい。これ人間はどういうわけか結構毒素に強いんですよね。まあ、雑食生活をずっと続けてきたからかもしれないんですけど、まあ、いろんな動物の中で人間って割と毒素に強い方です。はい。意外って思われますか。はい。はい、そう思うかもしれないんですけど、犬とかいますよね。犬とか食べられないものが結構多いんですよ。犬飼ってる方は多分結構もうわかるかもしれないんですけど、ネギ科の植物はダメとか、チョコレートはダメとか、 はい、あと塩分とかもあんまり良くないとか、まあ、すごい多いんですよね。で、まあ、犬だけじゃなくて、まあ、その他のいろんなペットとかもそうなんですけど、人間だけは結構毒素に強くて、で、まあ、もちろん食べられないものもいっぱいあるんですけど、まあ、あのスパイスとか逆に美味しいなってバクバク食べちゃうんですよね、はい。で、食べきれない分をもう動物で食べきれない分は食べないですけど、人間だけ食べきれない分もちぎって持って帰っちゃうんですよね、はい。これスパイスはですね、多分こう思ったと思います。あ、終わった、なんだこの猿の子孫、こいつらね、せっかく毒素つけたのに逆にそれが癖になるとか言って、どんどん、ね、食べるわ、もうちぎるわ、もう最悪だ、あ、これ失敗したと思うわけですよね、はい。でこれ人間の勝ちって感じしますよね、はいはい。スパイスと人間の、生存競争、はい、人間の勝ちって思いませんか。私はですね、スパイスが勝ったんじゃないかなと思ってます。なぜならこの人間はこの農業とあと貿易を知っているので、ですので、あのこれ美味しいからどんどん貿易もするし、貿易するためにいっぱい育てようってして、そうすることで世界中にスパイスが広がるわけですよ。でスパイスの畑を作ってから、それが広がるわけですね。ですので、まあ、植物の目的って、まあ、どの植物もそうなんですけど、たくさん繁殖して生息域を広げることなんですけど、それに、まあ、結果的に、生息域を広げることができたということで、スパイスの勝ちなんじゃないかなと思います、はい。でこれ結構その、栽培したり食べたりする人間側は、結構こう支配する側、のようにその勝ちというふうに思いがちなんですけど、結構これ農業やってると思うことがあるんですけど、まあ、小麦とかもそうなんですけど、その農産物のために人間がいるように、思ったりするようなことがたまにありますね、はい。まあ、例えばもう麦なんか、あの麦はもう人類が一番最初に、農業を始めた、そういったものなんですけど、麦の栽培を始めたことで、なんかもう人間はこうもう麦の栽培のためにこう朝から晩まで働かなきゃいけなくなったんですね、はい。でもうひとたびその麦のおかげで人口が増えたおかげで、もうそれを維持するためにその昔みたいな農業をしない生活ができなくなっちゃったんですね、はい。マンモスを飼ってた時代の方が何日かに1回マンモスを狩るだけでよかったし、その方が得られる栄養も多かったんですけど、なんですけどもう定住して文明を作ってしまったせいで、もう麦のための人生、麦のための、国みたいな感じ で麦のために争うこともあったりとかして、ですのでこれもしかしたら麦の方が偉いんじゃないのみたいな感じで思うことが、たまにあります。どっちが偉いのか、どっちが支配してるのか、農業に携わってるとたまにそれが分からなくなってしまう時がありますね、はい。まあ、そんなスパイス、についてなんですけど、まあ、もちろんですねスパイスもこういろんな文化を、生み出してきたものなので、まあ、今日はですねそんなお話をしていきたいと思います。番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはスパイスということで、いろいろな文化を生み出してきたこのスパイスについてお話していきたいと思います。まあ、とは言っても日本ってあんまりスパイス文化じゃないなというふうなことを感じますね、はい。まあ、外国とかではですね、インドとかあと中東とかではスパイスすごい使われてますけど、日本はスパイスというより出汁って感じですよね、はい。出汁が効いてて、であと塩分がちょっと多いですよね。まあ、なんかそんな食文化かなって思います。まあ、最近聞いた話だと、まあ、薬剤師の方が言ってたんですけど、塩分を控えたい方はなんかスパイスとかを活用するといいよみたいな感じで、なんかそんなことも言ってたので、ですので、まあ、これからもしかしたらですね、塩分を控えたい日本人、スパイスがどんどん見直されていくかもしれないなとも思いますね、はい。まあ、そんなスパイスなんですけど、スパイスがよく使われているのは、まあ、やっぱり先ほどちょっとお話した中東ですよね、アラブ料理とかですね、トルコ料理とか、まあ、そのあたりですね、そのあたりはもう、スパイスのもう料理ですね、こうバリエーション豊富ですね。なんか個人的には、次に中東料理のブーム来るんじゃないかなみたいな感じでも思ってます、はい。まだなかなか知られていないところですし、バリエーションも豊富なので、もしかしたら、近いうちにブームが来るかもって、もし来たら当たってたっていう感じで思い出してみてください。 はい、まあ、私はですね、もう中東が結構好き でもう何回も行ったんですね、はい、まあ、ですのでもうスパイスの料理も好きですし、で あとアラビア語もちょっと話せますよ、はい、まあ、あのアラビア語喋れると中東のいろんな国行けるので結構便利なんです、はい、まあ、日本ではあんまり役に立ったことないですけどね、日本にいてアラビア語役に立ったことないですね、はい、まあ、なんですけど結構あっちでは役に立ちます、はい、で、まあ、中東はやっぱりこう昔からまあ、文明の十字路みたいな感じで言われてましたので、ですので、東南アジアのスパイスとかがですね、ヨーロッパに行くときにこう中継拠点になったりとかもありましたし、あとその後、まあ、やっぱり海運の時代が陸運の時代が、終わって海運の時代がやってきたときもやっぱりスパイスは活躍しますよね。こうどうしてかっていうと、もう長い航海でいろんな食材が腐敗しないように腐らないようにスパイス結構役に立つんですね。ですので、まあ、そういった意味で、中東はもうスパイスのですね、こう取引がすごい盛んだったっていうふうに言われています。なんかある時期だと胡椒ありますよね、胡椒は金よりも高値で取引されていたとかも言われています。はい、まあ、でもあるかもしれませんね、まあ、金の値段も変動しますしスパイスの値段も、ね、結構変動してたでしょうから、まあ、多分あるんじゃないかなと思いますね、はい、まあ、いろんな国でその、まあ、たくさんのスパイスを効かせた料理、見てきたんですけど、まあ、私が一番長く行ったのがエジプトなんですね。でアラビア語もエジプトで学んだんですけど、これエジプトはですね、なんかクミンっていうスパイスが多いような印象です。クミン、まあ日本でも普通に売られてますけど、まあ、結構独特な感じですね。まあ なんか結構いろんな料理にクミンが使われてたなーって感じです。でなんかエジプトではモロヘイヤのスープをなんか毎日のように食べるんですね。まあ、結構いろんなお家でそうだったんですけど、まあ、それにも結構クミン入ってた感じです。はい、まあ、あとはそうですね、豆とかの煮込み、豆料理すごい使うんですけど、まあ、それ豆料理にも結構スパイス入ってましたね。はい、まあ、あとはその中東でその美味しい料理が美味しい国といえばトルコですね。このトルコはですね、もう中国フランス に並んで世界三大料理とも言われてるんですね、トルコ料理で。結構その行く前はそのトルコ料理ってこう一個も思い浮かばなかったですし、で実際に行って目の前にこう料理が出て もう見た目からもう味が全く想像できないものばっかりなんですけど、こう食べるともうどれも美味しいですね。だって皆さん、ブドウの葉っぱにご飯を包んで煮た料理とか想像できないでしょう。はい、なんかそういうのが、そういうなんかもうあっと驚く料理がすごくいっぱいで、ですのでもう料理を楽しむっていう意味ではもうトルコすごいいいところでしたね。あ、でもあれです、スイーツだけは強烈でした。はい、トルコのスイーツ屋さんいっぱいあるんですけど、もう本当に、まあ、いろんなこう可愛い見た目の美味しそうなスイーツがいっぱい並んでるんですけど、どれもものすごい甘かったですね。もう一口食べたらこうブルブルって身震いするような感じで、はい、は結構甘かったかなと思います。まあ、はい、まあ、まあ普通に夏目やしのドライフルーツとか、まあ、ああいうのはまあ結構美味しいんですけどね、はい、なんか甘いのが好きなんでしょうかね。はい、まあ、あとそうですね、まあ、最近ちょっとニュースでも聞くんですけど、レバノンはですね、もうこれも中東の国なんですけど、ここの料理本当に美味しいですね。はい、でレバノンもアラブ諸国の一つなんですけど、なんか周りのアラブ人たち、まあ、みんな言ってましたもんね、レバノンは料理が美味しいなみたいな感じで。はい、まあ、確かに行ってみたらなんか周辺の国よりもなんか洗練されている料理が多いような感じしましたね。もともとなんかフランスの影響を受けてるそうなので、ですのでもしかしたらこう食文化がこう融合したのかなみたいな、なんかそんな感じがしましたね。はい、まあ、スパイス料理、好きな方はもう中東方面ですね、まあ、結構いいんじゃないかなと思います。はい、まあ、今日はですね、スパイスについてお話していますけど、この後はですね、農家バーナヤのスパイスについてお話していきたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、お送りしていますナヤラジオ。今日のテーマはスパイスということで、スパイスについてお話しています。まあ、スパイスはもう本当いろんな文化を作ってきましたよね。今お話してきましたように、まあ特に中東方面とかすごく、実感しましたね。はい。まあね、日本ではまあスパイスそれほど使わないよという方多いかもしれないんですけど、当店ノーカバーナヤはスパイスを使ったメニューが結構あります。はい。まあまあ、スパイスとはちょっと違うんですけど、生姜メニューも結構多くて、でうちはジンジャーエールが3種類あるんですね。黒糖ジンジャー、スパイシージンジャーで、一番人気なのがスパイ、黒糖ジンジャー、フルーツジンジャー、そしてスパイシージンジャーってあるんですけど、この3つ目のこうスパイシージンジャーが一番人気ですね。はい。で、まあ、これはどんな風なスパイシーかっていうと、結構こう我々日本人スパイシーというとこう辛いのを想像しますけど、スパイシージンジャーエールは全然辛くなくて香りがいっぱいという感じですね。6種類のスパイスが入ってます。はい。まあ、鷹の爪、ブラックペッパー入ってるんですけど、まあ、それはどちらかというと、少なめで、あとシナモンとかですね、あと八角とかクローブとか、まあ、そういうのが入ってます。はい。まあ、いろんな香りがするので好みは分かれるんですけど、結構女性に人気です。はい。これあれですね、あのインドのチャイとか飲んだことある方ならちょっと想像していただけると思うんですけど、あれに近い感じですね。はい。でこれまあ大体、まあソーダ割りっていうか、まあ普通にジンジャーエールで出すんですけど、これホットでも美味しいですね。冬はやっぱりホットが結構人気で、でホットで飲めばもう体すごい温まりますね。はい。もう体の中からもうすごい温まってくる感じで、でこれとか多分風邪の引き始めにいいと思います。はい。もう風邪こじらせたらちょっともうね病院行った方がいいと思うんですけど、あちょっと、もしかしたら風邪引くかなみたいな、そういった時にいいかもしれませんね。はい。もうこれあれですもんね、もうスパイスもうこう半分薬みたいな感じでしょうね。薬用効果、まあ、いろんな薬用効果があるからなのかなと思います。あそうそう、これ、スパイシージンジャーエール今ホットで体温まりますよというふうに言いましたけど、これホットじゃなくて普通に冷たい、ソーダ割りでも飲んでしばらくすると体が温まるっていうふうに言われます。はい。なので夏とか、冬もいいんですけど、夏に夏バテ予防とか、まあ、代謝を上げて、ね、夏を乗り切ろうとか、そういうのでもいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、暑いところ暑い国とかでよく食べられてるスパイスがいっぱい入っているので、まあ、夏もね、冬だけじゃなくて夏もいいんじゃないかなというところですね。はい。あとは、そうですね、うちで、ノーカバーナヤであるスパイスメニューだったらですね、これ唐辛子酒ってあるんですよね。はい。この唐辛子酒はこれメニューに書いてないんですけど、これどうしてメニューに書いてないかっていうと、これすごく辛いんですね。はい。なのでうっかり知らずに注文されたらいけないんで、なのでメニューに載せてないです。これ青唐辛子を使ってるんですけど、青唐辛子って結構辛いですもんね。はい。なので、当店の青唐辛子も結構辛いですね。はい。これなんで作ろうかなと思ったかというと、これは4年くらい前なんですけど、旧ソ連のエストニアという国に行ったんですね。でそのエストニアってすごい寒い国なんですけど、まあ、ウォッカをよく飲む地域なんですけど、そこで唐辛子ウォッカってあって、それがまあちょっと辛いけど、まあ結構刺激的で美味しかったんで、なので日本でもその唐辛子酒作ろうかなと思って、でお店で作ってみたのがまあ唐辛子酒なんですけど、やっぱりこの青唐辛子にしたからなのかな、すごい辛いなという感じですね。はい。まあ代謝は良くなるかもしれないですけどね。はい。まあ、これからスパイス酒をですね、まあ、つけていってもいいかなとも思ってます。はい。まあ、もちろんこれだけじゃなくて、まあ、スパイスとはちょっと違うんですけど、代謝が良くなるっていうか、薬膳効果が期待できるような、まあ、そういったメニューもありますね。まあ、それが高麗人参酒ですね。高麗人参酒と夏目酒、あとマタタビってこれ猫が大好きなあのマタタビなんですけど、あれも漢方なんですね。はい。ですのでこう結構薬膳効果が期待できるような、まあそういったメニューもまあいろいろ作ってます。はい。まあそうですね、胡椒とかもこれから作ってみようかな。はい。胡椒とか八角とか、まあ、ね、結構美味しいかもしれませんね。はい。まあ今ある、 農家バーナーのですね果実酒 もう本当にもういろんな種類あるので、まあ、気になる方はもうぜひ、チェックしてみてください。はい、まあ、あとこの他には、スパイスメニュー夏だったらですね、あのババガヌーシュって出します。ババガヌーシュっていうのはナス料理ですね。ナスの料理なんですけど、これちょっと前のラジオでも紹介したんですけど、焼きナスのペーストに、ごまとスパイスで香り付けをした、これレバノン料理ですね。はい、でこれは、まあ、ナスがよく取れる夏だけのメニューなんですけど、これ結構日本人の口にも合うような、まあ、そういったスパイス料理です。はい、まあ、まあ、その時々の野菜に応じていろいろ作ってます。はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはスパイスですけど、この後はですね、日本のスパイスについてお話していきたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマスパイスです。ちょうど先ほどまでいろんな国のスパイス、まあ、主に中東方面ですねのスパイスをいろいろお話してきましたけど、ここからは、我が日本のスパイスについてお話していきたいと思います。まあ、日本のスパイスっていろいろありますけど、まあ、そうですね、どのご家庭にもあるといえば多分あれでしょうね、七味唐辛子ですよね。まあ、皆さん七味唐辛子好きですか？私も七味唐辛子大好きなんですけど、まあ、うどん屋さんとか、なんか、まあ、そういったところでテーブルに置いてある唐辛子が、七味だったりすると結構嬉しい派です。はい。まあ、一味も美味しいですけどね。七味美味しいですね。はい。まあ、いろんなところでですね、こう、七味見るんですけど、まあ、私大好きな七味唐辛子屋さんがあるんですよ。まあ、それですね、もう、好みのブレンドにしてくれるところなんですけど、これが、東京都浅草にある、やげんぼりっていう、お店があって、そこが昔から七味唐辛子のお店だったんですけど、ここがまあ、いろんなオーダーメイドで七味作ってくれるので、こう好きなんですよね。もう香りもすごく良くて、はい。で、私フチカミが、大好きなブレンドはみかんの皮チンピをですね多めに入れるブレンドが好きです。はい、みかんの皮も、ね、これ乾燥させたのが入るんですけど、これすごいいいですよね。まあ、これもみかんの皮もですね、 もしかしたらスパイスって言ってもいいのかもしれないですね。はい、スパイスの定義が、まあ、どれによるのかにもよるんでしょうけど、はい。で、まあ、そんな、七味唐辛子なんですけど、これ旅先とかに、海外旅行に行ったりとかすると、日本食の、売り場とかにも並んでるんですよね。でも見たことありますか？海外旅行に行った時の日本食売り場、日本の食材がいっぱい売ってあるところにこれあるんですけど、これちょっと衝撃的だったんですね。この七味唐辛子ね、有名メーカーのを見たんですけど、それよく見たらアルファベットで七味唐辛子って書いてあったんですね。七味唐辛子、これ七味唐辛子の読み方間違ってたみたいな感じで思ったんですけど、なんかこれはメーカーのサイトによると、一味唐辛子と七味唐辛子の発音の混同を防ぐために、そうなってるらしくて、で、普通に我々日本人が話すときは七味唐辛子でいいっていうのを見つけて、はい、なんかそうらしいです。なので安心しました。はい、ちなみに海外で売ってるものと、ね、日本で売ってるものは七味唐辛子の内容がですねちょっと違うらしくて、まあ、これはメーカーによるかもしれないんですけど、消しの実が入ってますよね。消しの実は大麻になっちゃうので、あれが厳しい国とかも多いので、あれは入ってなくて違うスパイスが入ってたりするそうです。で、日本では熱処理をして、入ってるそうなので、一応発芽しないような工夫がしてあるというふうにメーカーのサイトには書いてありましたね。はい、まあ、日本のスパイス、まあ、七味唐辛子、まあ、これが一番皆さんに馴染み深いかもしれないんですけど、これも次のこれも結構馴染み深いと思います。はい、わさびですね。はい、皆さんわさび好きですか？はい、最近回転寿司とかに行っても大体サビ抜きが基本みたいになってるので、わさび苦手な方多いのかなみたいな感じで思うんですけど、どうなんでしょうかね。皆さん好きですか、わさび？はい、ちなみに私はわさび大好きなんですよ。はい、わさび大好きで、これはもう、まあ、いろんなものにわさびつけて食べたい派ですね。わさらーって言ってもいいかもしれませんね。ほらマヨラーってあるじゃないですか。 ね、あのマヨラーのわさびが好きなバージョンでわさらーっていう言葉あるんですかね、はい、もしなかったらじゃあ私が最初のわさらーです、はい、私わさらーですね、はい、で、あのわさびは、まあ、どこで作られてるかっていうと、まあ、やっぱり長野県や静岡県が有名ですね、はい、でずいぶん前なんですけど長野県安曇野にある大王わさび農園っていうあのものすごいたくさんわさび作ってるところがあって、これも結構前だったんですけど、もうそこあのわさび好きな私はもうすごい大興奮でしたね、はい、あのわさびを使ったいろんな食べ物とかも売ってあって、まあ、ここだったかなと思うんですけど、なんかわさびソフトクリームってあったんですよ、はい、食べてみるとちょっとほんのりわさびの香りがするっていう、はい、信じられないでしょ、結構美味しかったですよ、これありだなっていうふうに思いましたね、はい、まあ、あとはそうですね、静岡県も結構わさびいっぱい作ってて、これも結構前なんですけど行った時あのわさび丼っていうのに出会いましたね、はい、わさび丼って、これ最近ちょっと前かな、孤独のグルメという番組でも紹介されたんですけど、ご飯の上に、すりおろしたわさびとおかかを乗せて醤油をかけて食べるってやつですね、はい、あれさすがにチューブのわさびではですね、あの味は出ないんじゃないかなと思うんですけど、なかなか美味しいですね、わさび好きな人はおすすめです、はい、まあ、あとはこれ私飲んだことないんですけど、ちょっと調べてみたらわさび酒もあるらしいですね、わさびのお酒ですね、はい、これちょっと見つけてから果実酒大好きな私ちょっとこれ作りたくてしょうがなくなりましたね、わさび酒ぜひ作らなければみたいな、なんかそんな風に思います、はい、まあ、そんなわさびなんですけど、ここ九州にもわさび農園が あってですね、長崎のお隣佐賀県にもあってびっくりした思い出があります。これ多良町というところに多良岳わさび園というのがあって、あ、九州でもわさび作れるんだなみたいな感じで結構びっくりしましたね、はい、まあそんな感じですね、こう日本にも、ね、こうスパイスこれ読んでいいんじゃないんでしょうか、まあ、いろいろありますもんね、あとみょうがとかも、ね、スパイスに近いかもしれないです、はい、まあ、今日はですね、まあ、そんな感じでスパイスについてお話してきましたけれども、そろそろお別れのお時間がやってまいりました。いかがでしたでしょうか、はい、ナヤラジオでは皆さんからのメッセージも募集しています。皆さんにとっての農業、野菜、果物のお話を聞かせていただけたらと思います。好きな野菜の話でもいいですし、野菜売り場で感じたことでもいいですし、あとは家庭菜園のエピソード などでも何でも OK です。宛先はメールまたは Facebook、インスタで受け付けております。メールアドレスはハイフンなしでfarmersbarnaya@gmail.com farmersbarnaya@gmail.com Facebook、インスタは農家バーナヤで検索してみてください。農家は漢字、バーナヤはアルファベットで BARNAYA です。もちろんお店に来ていただいてメッセージを聞かせていただいても OK です。さあ、お送りしてきましたナヤラジオ、今回もそろそろお別れの時間になってきました。今日はスパイスをテーマにお話してきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。来週のテーマは、肥料でお送りしようかなと思っています。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。